西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は西宮ゆかりの作詞家たちと題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしております。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
さあ、先週はシャンソンの訳詞から歌謡曲の作詞へと題して、岩谷時子さんを中心にいろいろとお話を伺ったんですが、
前回はね、訳詞家の話中心だったんですけど、はい、いわゆる歌謡曲の作詞家としてはもう、そうね、昭和30年代の後半から40年代すごかったですよね。ザ・ピーナッツとか、加山雄三さんとか、園真理さんとか、特にもう恋のバカンスとか、うなせらじ東京とか、園真理さんの会いたくて会いたくてって、この本当にもう大ヒットした曲だし、レコード大賞取った曲も何枚ありますしね。
はい、
それから郷ひろみさんのね、最初にヒットした男の子女の子、あれも岩谷と
か、あれ岩谷さんなんですか。
そうなんですよ、いっぱいありますよね。それからピンキーとキラーズの恋の季節、あれも岩谷さんですし、
は
それからちょっと大人の歌では澤玉樹さんのベッドでタバコを吸わないで、
はい、
こんな曲も書いてるんですよね。
は、
だから本当にヒットメーカーの代表でしたけどね。
そうですね、いや、守備範囲が広いですよね。可愛い歌からちょっと色っぽい歌まで、
だからやっぱりイマジネーションが非常に豊かだったなと思いますね。ものすごく文学少女でしたから、いろんな言葉のイメージが頭に入ってるんでしょうね。
なるほど。
それを宝塚風に甘くブレンドしたっていうか、そういう感じなんですよね。
そういう曲が生まれた時もまだ西宮にお住まいでらしたんですか。
いや、これはもう東京移ってからですね。40代50代時ですよね。30代後半ぐらいから東京行かれてますから、
はい、
だから訳詞から入ったのは良かったんでしょうね、そういう意味ではね。村上春樹さんなんかでも大作家だけど、今も翻訳を好きでやってますよね。こう翻訳しながら自分も曲作る、歌を作るっていうのはすごくいいみたいですよ。
そうなんですか。
結局ね、同じイメージの蒸し返しにならないんで、新しいイメージが海外から入ってきますから、それを日本語に直していく作業はいいみたいですね。例えばいわゆる演歌調ですと、それがいいんでしょうけど、同じようなパターンが多いですね。はい、それはそれがそれでまたいいんですけれども、
なんかスタイルみたいな感じでね。
ところが海外の音楽っていうのは、ある時はボサノバが流行る、ある時はなんとか流行る、どんどん変わりますから、それを全部訳してると、それを歌謡曲にも取り入れたいなと思ってきますよね。例えばウナセラディ東京なんかではラテン風のメロディーだし、それからもちろんシャンソンの雰囲気の歌もあれば、それから今アメリカで流行ってるちょっとロカビリー調の歌もあるとか、いろんなものを取り入れてますからね。
で、読書家でらしたっていうことは、すごくボキャブラリー、語彙も豊富でらっしゃるから、そこにぴったりのこう言葉が紡ぎ出されたりすると、これまたなんか本当にいいんですよね。
だから本人もその若い時は知らなかった自分の才能ですよね。苦し紛れに頼まれて一夜漬けで愛の讃歌の訳詞したら、もう当たってしまって、でみんなが注文するようになっていったってことなんですけどもね。すごく、
でもこの作詞っていうのは、ある意味曲と結びついて完成形になるというものですから、文学的なものを書く、例えば散文を書くというのともまた全然違うやり方なんでしょうね。
ただね、私もこういう世界を知るまでは音楽家の方が専門的教育受けてるから、
はい、
だってピアノ弾けたりね、そういうの、だから作曲ありきかと思ったんだけど全然違うんですね。まず作詞なんです。
で、詞が先、
もう絶対なんです。それ
で曲が後、はあ、
作詞家の偉いってわけじゃないが、そのまず作詞なんですよ。で、いろんなね、作詞の審査員私もやるようになってから、それよく分かりました。関西国際空港の歌っていうのを公募した 読売新聞がしたんですけど、
はい、
あの時からちょっと審査員務めましてね、あの時私も緊張しました。なんかね、中西玲さんとかね、有名な人と一緒に審査をやりましたから、
はい、
あの時作詞家って偉いんだなと思いましたね、本当に、
ええ、
だからやっぱりまず歌あり言葉ありきなんですよね、ただ岩谷さんの作詞っていうのはなんか非常に軽快な曲つけやすいみたいですね。
あ、そうなんですか、
ノリがいいんじゃないですか、うん、すごくそういう意味ではね、
なんか曲をつけやすいように、うんうんうん、例えばその作詞の段階でもすでにリズムがこうあるとか、うんうん、そういうことも考えて作詞をなさってたんでしょうかね、うん、
これはね、1970年代以降に、
うん、
フォークソングのブームの後にニューミュージックが来ましたね、これが割合そうですよね。非常に日本人が海外から取り入れてきたいろんなポップスが日本にこなれてきて、
うん、
自然に作れるようになってきた時代が70年代以降だと思うんだけど、岩谷さんが一番早かったですね、そういうのね、すごくそういう意味ではね、無理やりつけた感じじゃない曲が多かったですよね、
まあ、たくさんの曲を聴いてらして、うんうん、またたくさんの詞もね、うん、いろいろ訳したりする中で、
うんうん、
なんか本当になんか豊富な引き出しが多分岩谷さんの中にはいっぱいできたんだろうなと思うんですけれどもね、うん、
それからまあサントアマミーとかね、
はい、
フランス語そのまま使っちゃうケースもあるので、はい、あれはまた日本語特有のまあ、ずるいって変だけど巧みなやり方なんだけど、それも、まあ、岩谷さんの歌に多いので、まあ、要するに訳しきれないとかもフランス語そのまま言っちゃうというか
あれは訳しきれない部分なんです
か。訳しきれないというかその方がニュアンスが出るからなんだけど、
なんか適当な日本語がないとか、また日本語でこうなんか説明するとめちゃめちゃなんかこうごちゃごちゃしますよみたいなところはもうそのまま言っちゃおうみたいな、
だから、
ま
あ、セッシボンとか、はいはい、サンタマミーとか日本語に翻訳してもね、はい、雰囲気出ないですから。
そう、
日本語そのものはそういう面白い構造を持ってるんですよね、
うん、
結局近代以前は漢文が中国から入ってきて、それを日本語に直していったんだけれども、直しきれない熟語はそのまま使ってましたから、
はあ、
漢文を、だからそこにうまくテニオ派と助詞助動詞を入れれば日本語になるという構造なんですよ。だから例えばその一例挙げるとね、青年層に適した成人服っていう言葉が昔あったとしたら、
は
あ、この明治以降はヤングにフィットしたアダルトファッションっていうね
なるほど、
単語入れ替えたらね、うん、助詞と助動詞をちゃんと守っとけば、
はあ、
だから翻訳にものすごく向いた言語なんですよ。
へえ、はい、そうなんですか。
例えば韓国なんかでは、
はい、
まあ、昔は漢字とハングル両方使ってましたけど、漢字やめちゃいましたから完全に、
うん、
ハングルだけになったということは日本語って言うとカナだけになったわけですよ、
はあはあ、
これはその国の作った言語だから嘘はないので、
うん、
真実の気持ちは出るんだけど、ちょっとその国になかった抽象的な言葉とか消えてしまいますからね、
うん、なるほどね、うん、
だから日本人はそこは巧みに、それまで日本になかった言葉はそのまま入れるということにしたら、
うん、
なんとなくニュアンスは出るので、
かなりじゃあ柔軟性があったということですね。ものすごい柔軟
です日本はね、世界一の翻訳大国なんです。
あ、そうなんですか。
世界でこれほど海外の文献を翻訳しまくってる国って世界にないんです。アメリカどころじゃないんですよ。だから日本語さえ堪能であれば、
はい、
日本へ留学することが、うん、全ての本が読めることになるんです
。うわ、そうなんです、はい、じゃあ我々はすごく恵まれてるってことなんですね、うん、
だから海外でどんなものが読まれてるか流行ってるか、うんうん、もう気になってしょうがない民族なんですよ、
は
あ
は
あ、もうミーハーだし勉強家だし
結構いち早くじゃあもうそういうのを、
うん、ところがそういうのを専門家がすぐ訳しちゃうから、もうすぐ読めるから、
はい、
ちっとも言語を読む、要するに英語の書かれてることはみんな知ってるのに、うん、はい、英語話せない民族ってこれねかなりこう歴史的な理由があるんですね。これ
なるほど、
翻訳があまりに発達してるから
至れり尽くせりすぎたんですか。
そうなんですよ、そういう意味ではね
言語で読む必要もなくなってしまったと、
うん、もうほとんどの読めるからでクラシックでもシャンソンでもラテンでも全部日本語に訳してますし、まあ、ボサノバなんかはちょっとスキャットとかちょっと無理でしょうけども、うんうん、いわゆる物語のあるものは全部日本語に翻訳してるもんだから、
はあ、
何でも日本流にしていって、まあ、不思議な民族なんですよね、
うん、
その中でも一番成功したのはシャンソンじゃないですか、
うんうん、
そういう意味ではね、
うん、でまあその本当に立役者が岩谷時子さんだったと、うん、
そうですね、
でも
一番成功しましたね、
まあ、西宮ゆかりの作詞家たちと題してお届けしている今回、うんうん、やっぱり一番最初に出てきたのが岩谷時子さん、はいはい、っていうことなんですが、はい、うん、西宮ゆかり、うん、別に岩谷時子さんだけではないですよね、うんうんうん、
今度は岩谷さんのポップス賞とは逆に、はい、演歌の作詞家もいるんで
演歌、
これはねもうこの方もあの6年前亡くなられましたけど高田直和さんってね、
はい、
朝日放送のプロデューサーの方で、私西宮文化振興財団で一緒に理事とか評議員とかやってたんですけれども、はい、この方があの小林幸子さんのね思い出だけ作詞したんですよ。
そうなんです
ね、小林幸子はね子供の時から歌が上手い人で、
うん、
だけどなんか決定的にヒット曲出なかったんですよね。この思い出だけが、まあ、いわゆる最初の本格的な大ヒット曲なりましたよね。
もう今やね本当に代表曲と言ってもいいぐらいですけれども、うんうん、まあ、高田直和さんはこの桜 FM で演歌の番組をずっと長くやってくださってまして、ね、あのいろいろ作り方なんかのちょっとノウハウも教えてくださったりとか、まあ、いろいろね面白い番組をやってくださってたんですけれども ね、
確か高田さんは、一律西宮高校出身じゃないかなと思いますね。
で思い出だけを、ね、お住まいです、
ね、で思い出だけ作曲した人もね、あの今の中学を卒業生の人なんですよ。
へえ、じゃあ西宮コンビなんですね。
そういうことなんですね。
へ、
だからあんま演歌似合わないと言われてる阪神館だけど、まあ、演歌の作詞家もいらっしゃるということなんですね。
は、
まああのこの高田さんがねあの、うん、もう80過ぎた頃にちょっと私に一言漏らされた言葉がありまして、
は
この年になってこんなにお金が入っていいのかなってね。いやどういうことかというと思い出だけはだいぶ前の曲ですから、あの今の大ヒット曲じゃないんだけど、
はい、
パチンコ屋で流れ始めたらしいんですね。
はあ、
もう流れるためにお金がね入ってくるということになりますから、
は
い、
へえそうなんですか。
そうなんですよね。これはねあのいろんな味で田中徳三って映画監督いて、これは勝新のね勝新太郎のシリーズ撮った人なんですよ。でこの方もね映画社用になってから仕事はなくなってたんだけれども、あの必殺仕事人シリーズ何本か撮ってらっしゃるんですよね、
はい、
これがねシーンが、ね、パチンコに流れ始めたらしいんですね。そうするとお金がまた入ってくるということなんですね。
なるほどね。
で私みたいにね生ものね一回きりの芝居とか一回きりの講演会こんなことばっかりしてるのは一応儲からないですね。
あらら、や
っぱ音源とか映像作る人はもうお金が稼げるんですよ、はい、コピーが効くものでないとね。
つまりコンテンツを持つということが最強のことなんですかね。さあ、
うん、
その思い出酒でございますけれども、うん、どんな曲やったかなと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、うんうん、ここでちょっと聞いていただきましょうか。
そうですね、ちょっと聞かせていただきましょう。
はい、それでは小林幸子さんの歌です。思い出酒。高田直和さん作詞思い出酒、小林幸子さんでお届けしました、
う
ん、
懐かしいですね。
ねえ、
これ1979年、昭和54年の曲ですね、
大ヒットしましたよね、
うん
うん、
でまああと西宮にどんな作詞家がいるかということですけれどもね、はい、一人はですねあの私と同じ年というか同級生、麻生幸太郎っていうんですけどね、
はい、
あの中高6年間一緒だったんですけれども、まあ、歌謡曲の作詞家でデビューしまして、
うん、
あのねあの朝の連続テレビ小説で「さくら」っていうのありましたよね、ちょっと前だけど
ありましたね、
あれの歌なんかも作ってましたけれども、
へ
あの、まあ、ヒット曲としては森進一さんの「新宿港町」、
ほう、
うん、それから小柳ルミ子さんの「一雨くれば」とか、うん、まあ、こういうふうなのがあのヒット曲でしたけどね。それから森久美子さんの曲なんかも作詞してます、
そうなんですか。
彼はもうあのもう小学校ぐらいから芸能界に入ると決めててね、宿賀にのなかなかお坊ちゃんでしたけれども勉強もすごくできましたけれども、
はい、
あのもう大学東大在学中から作詞家デビューして、
は
あ、今はプロデューサーみたいなことしてますけれども、
うん、
まあ、新宿港町が一番流行ったんじゃないかな、森進一さんのね、それからあの南春夫さんの息子さんの南豊和さん、
はい、
ああ甲子園、まあ、これは西宮の歌ってことになりますけれども、こういうのを作詞しましたね。
そうなんですか、
うん、だからまあ、私の同い年ですから、まあ、もう60過ぎてるんですけども、うん、最近あんまりちょっと作詞してるように聞かないんですけれども、妹さんはねあの朝日放送のアナウンサーになってあのヤングリクエスト、
ヤングリクエスト
司会をしてましたけれども ね、
はい、ヤングリクね、そうですか、うん、
まあ、こういう人もまあいるわけです。それからあの、はい、もう亡くなられましたけど、あの島田陽子さんってあの女優じゃないんですよ、あの国際女優の島田さんじゃあの陽子さんじゃなくて 詩人で島田陽子さんって方がいましてね、
はい、
これ太陽の陽の陽のですけど、コロ園で育った方で、最後は豊中のお住まいでしたが、まあ私が関西文化で雑誌を編集してましたから、詩人としてはまあその世界で知られていたんです、だけども一般の人はそんな詩人って知りませんよね。それからあんまり詩人ってお金儲かるわけじゃないんで、なんかいろいろ聞くところで家族の方から、もうお母さん詩なんか儲からないんでしょとか言われて、で発奮してですね、1970年の大阪万博、あの歌公募したんですよね、国が。
あ、テーマ曲ですか、
で島田陽子さんが応募されて、
はい、
世界の国からこんにちは、
はい、
これが入選しましてね。
へ
え。で、あれはいろんな人歌いました。南春夫さんも歌いましたし、
はい、
まあ、大ヒット曲ですよね。
ねえ。
やっぱり人生変わりますよね、そういう人。
やっぱり印税が、
いや分かりませんけど、まあね、いっぱい変わりますからね。だから大ヒットしましたから、だからまあ、ちょっとここで西宮市民の方は消しかけたいんですが、まあね、皆さんその10年以降ピアニストになるとかも無理ですよね。
そう、無理ですかね。
バイオリニストになるとか無理でしょ、
はいはい、
バレリーナもこれ無理ですよね、
ちょっとね。
まあ、小説家はね、はい、絶対不可能と言えませんが、かなりエネルギーいりますよね。
まあ、遅咲きの方もいらっしゃることは、
もちろんいますけどね、
ね、うん、いらっしゃいますけど、
そういう意味では、俳句とか短歌の世界があるといいことですよね。どんな忙しい時でも一日一句俳句も作れるわけだし、なんかああいう形で文芸につながってるといいと思うんだけども、まあ、俳句短歌もそんなに儲かるわけじゃないんで、これはまあ好きでやるわけですが、ちょっとお金の話ばかりしていやらしいんですが、
は
あ、まあ、奇跡が起こりうるのは作詞だけですね、
は
あ、いや作詞だって大変ですけれども、例えば作詞の大学行かなきゃいけないってそんなことはないですから、いろんな世界から作詞家になられるわけですから、
はい、
それから今いっぱいマーケットができてるんですよ。例えばニュータウンなんかでもね、人口減ってきてるんですよ今、千里なんかでも、
はい、
それでね、学校が合併するんですよ、
は
あ、子供の数が減って、だから効果を作り直さなきゃいけないんです、
はあ、なるほど、うん、
それから学校の校章マーク、
はい、
ああいうのもう一回作らなきゃいけない、
あ、ということは作詞家そうそうそう、作曲家、うん、デザイナー
で、中にはそういうのを公募してるケースもあるので、
は
あ
は
あ、チャンスはまだあるんですよ。だから
そうですよね。
そうなんですね。
それといろいろ発表の場、うん、例えば、今年は PPAP が、あんなにね、うん、YouTube の動画でヒットしましたし、うん、そういう
今はね、
いわゆる CD を出すだけではなく、
そうそうそう、
なんかこう世界に、
まあ、発信できますから ね、 今
ね、 ね、ということもできますから、
まあ、もちろん日本語って壁ありますけれども、
うん、
まあ、いわゆる特別な学歴がなくても、
うん、
可能なのは、まあ、作詞ですよね。しかも1曲で奇跡が起こる可能性がありますからね。そういう意味ではね、
まあ、大ヒット曲が出ればもうそれで、ええ、
本当にそう、
一生安泰。
今谷川俊太郎さんなんていうのは詩人として日本で一番有名で、
う
ん、実際実績もあるんだけど、やっぱり若い時に鉄腕アトムの歌作ってますからね、
は
い、まあ、あれでも誰でも知ってますからね。
なるほど。
大きいですよね、
うん、
だから私はね、やっぱり作詞家岩谷時子は育ったほどの西の目なので、西の目で作詞の学校を作りたいなと思いますね。
ぜひ川内先生に校長になっていただいて。
いやいや、これ、いやいや、これはやっぱり作詞家の有名な人を読んだ方がいいと思うんだけど、
はあ、じゃあ事務局長になっていただきましょうか。
自分の力あんまりないんですよ、ね、
じゃあどうしましょう。
いやいや、まあ、消しかけ役ですけれども、
は
あ、何もそんな立派な校舎じゃなくてもね、どこビルの一角でいいのでね、多分ね、入学希望者多いと思いますね。
うん、
みんなそんなイメージ、ひそかに、ね、私が公園でよくこの話するとね、みんな笑ってるんだけどね、
はい、
結構真剣な顔で笑ってますよ。
なんか もしかしたらそうそうそう、
淡い
そう、そうですよね、その、ええ、なんか淡い希望がなんかね、見えるというか、うーん、
まあ、だからもちろんね、そんな簡単なことじゃないんだけど、まあ、その意識で生きてると毎日いろんな言葉を収集して、頭の中に入れていきますし、ね、道歩いてても何か言葉気になってきますから、
はい、
うん、私親友でね、アリスがアリスってミステリー作家いるんですよ、これがね、この間千里星雲高校のね、高校の校歌を作詞したんですよ。ミステリー作家では初めてですよ。
そうなんですか。
だって江戸川乱歩横溝正史が校歌作詞したら聞いたことないでしょ。
なんかちょっと驚しい、
だから我々もね、校歌の中にどっか殺人事件の謎を隠されてるんじゃないかとか言ってんだけども、まあ、冗談で言ってんだけど、
うん、
ただそのアリスガーさんでもね、彼も私も車乗らないもんですから、二人で歩いてるとね、よく街歩くんですが、
はい、
表札とかね、いつもメモしてますね。 うん、つまりたくさん小説書いてると、はい、主人公の名前が思いつかないですもん。
はあ、
うん、だったらデタラメな文字作ったらいいと思うんだけど、それではリアリティないんです、うん、やっぱ本当にあった名前見たら変わった名前でもリアリティ湧くんですね、
は
い、
うわ、
だから作詞家の人っていうのは多分そういうことをいつもしてると思います。
じゃあ日頃の地道な努力ですか、うん、やっぱり、う
ん、よく聞くケース、やっぱりね、飲み屋街よく行くみたい、そこでお客さんとかホステスさんのちょっとした捨て台詞、あれ大きいみたいですね。だから言ったじゃないのとかね、なんかそういうちょっとした台詞がパッと頭に入ってメモしとくらしいですよ。
じゃあ伊達に飲み歩いてらっしゃるわけじゃなく、うんうん、
なく、
う
ん、阪急電車と宝塚駅作った小林一三、
はい、
あの人は車で社長室出勤しなかったんですよね。阪急電車に乗って出勤してたんですね、
うん、
それも時々車掌さんの格好とか で小さな人とか誰も社長と思っていないんで、
はい、
そうするとお客さん乗客の声が聞けるということでね、収集してるんですね、やっぱり。
は
だからやっぱりそういうとかアイデアがいっぱい湧いてくるんで、
うんうん、
やっぱり街でていろんな、ね、声を聞くっていう、そういうふうになってくるみたいな、作詞家さんっていうのは。私モズ翔平さんっていう人とお付き合いあるんで、
はい、
まあ、あの人は演歌の作詞家ですけれども、時々やっぱりちょっとフラッと旅に出て記者に乗ってなんかこう言葉を採布するっていうのかな、集めてくるみたいになさってるみたいですね、まあ、それも楽しいじゃないですか、なかなかね、そういうことも
ね、え、うん、チャンスかなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません、ぜひ頑張っていただきたいです。
ちょっと焚き付けてしまいましたけれどもね、
はい、
まあ、これからも西の目からどんどん作詞家が生まれてきてほしいなと思います。
そうですね、さあ、それではここでクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは。
高田直和さん。2週目のお住まいの方でしたが、この方が作詞した思い出酒というヒット曲は、はい、さて誰が歌った曲でしょうかという、
さっき聞いていただきました、
歌手の名前を言っていただければいいので、
はいはい、かつて紅白でね、とても派手なお衣装
をそこまで言ったら分かりますけど
方でございます。
三河健一さんではありません。
はい、ということで、先週のお答え、そして来週のお答えと合わせてお寄せください。お待ちしております。さて、今日はヒット曲を生む作詞家たちということで、うん、まあ、岩谷時子さん、そして麻生幸太郎さん、うん、島田陽子さん、うん、そして高田直和さん、うんうんうん、ね、いろんなお名前が出てきましたが、
まあ、だからもちろん日本人ですから、皆さん日本人の歌を作るんだけれども、阪神館の場合は宝塚駅も近くにありましたし、それからラジオ関西なんかのね、
はい、
電話リクエストとか洋楽が、西洋楽が随分入ってきた環境なので、まあ、そういうのはいろんなミックスしてね、割とバラエティーの富む作詞家がたくさん出たんだと思います。モダンな曲作る岩谷さんもあれば、演歌を書く高田さんもいたし、その真ん中辺の麻生幸太郎もいるしと、はい、いろんなタイプの人が現れたんと思いますが、ぜひこれからも作詞が出てほしいなと、ね、海外の音楽の訳詞ではね、ボサノバの、ね、日本語訳ってないんですよ。あんまり言葉多くないせいもありますが、ポルトガル語ですしね、ちょっと難しいのがあって、ボサノバはね、もう本場のブラジルではもう人気なくてね、日本とアメリカ、特に日本が好きなんですよ。合うんじゃないですかね。
なんかちょっと気だるい感じのね、うん、リズムもね、
ちょっとさらっとした曲ですけれども、はい、村上春樹さんの少数のイメージなんかもちょっと似てるところがあって、ボサノバの訳詞かなんか出てきたら面白いんじゃないかなと思うんですけどもね、
結構夢が広がりますね。
私もまだ作詞家の夢は捨てていないんですけどね。
あ、ぜひ頑張っていただきたいですし、ね、西宮に作詞家学校を作っていただきたいと、ね、うん、思っておりますので、
というより西宮市内の大学でどっかそういうの作ってもいいんだと思うんですね。
そうですよね、
社会人の方で開放したらいいと思うんで、なんか文学部でなくてもいいし、どんな学部でもいいんだけど、できない、ないと思いますけどね。
そうですね、
うんうん、
そのどうなんでしょう、芸術、
例えば岩谷時子さんの出た大学が西宮あるんだけど、
はいはいはい、
そこは音楽家もありますから、そこで作詞家があってもいいんだと僕は思うんですが、ね、
そうですね、
そうですよ、それは、ね、
いやいやいや、本当になんかこう夢も広がっていくということで、さあ今からでもまだ目指せるかもしれない作詞家目指して、ぜひ皆さんにもね、素敵な曲いっぱい詞を書いていただきたいと思います。さあ今日はヒット曲を生む作詞家たちと題してお届けしてまいりました。さあ来週はふるさと西宮を歌う、どんな歌が出てくるんでしょうか。ぜひご期待ください。ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内敦郎先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。